世界の情勢。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。
今夜の番組ではアメリカの人種差別についてお話しすることにしましょう。それではどうぞ最後までご一緒ください。
1963年8月28日はワシントンのリンカーン記念館でキング牧師が歴史的な演説を行った日です。
A great American in whose symbolic shadow we stand today.
食と自由を求めるワシントン大行進の参加者20万人はその魅力的な演説を耳にしました。
But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt.
絶望の谷間に落ち込んではならない。今日私は皆さんにこのように語る。友よ、たとえ今日や明日が困難の連続であっても、私には夢がある。その夢とはアメリカンドリームに深く根ざしている。
キング牧師は続けて次のように語りました。
私の夢は、かつての奴隷の子孫と奴隷所有者の子孫がジョージア州の赤土の丘の上で兄弟として同じ席に着くことだ。私の夢は4人の幼い息子がいつの日か肌の色ではなく人格によって判断される国で生活することだ。私には夢がある。私の夢はいつの日か深い谷が隆起し、丘や山が低くなり、平坦でない道が平坦になり、まっすぐでない道がまっすぐになる。そして神の栄光が明らかになり、人類すべてがそれを見ることだ。これは私たちの希望だ。これが南部に行く時の信念だ。我々はこの信念により絶望の山から希望の石を切り出すことができる。この信念により我々の国の不快な騒音を美しい兄弟愛のハーモニーに変えることができる。またこれにより共に働き、祈り、戦い、牢獄に入り、自由を守ることができる。間違いなく最後に自由の日は到来する。
確かにキング牧師はアメリカにおける最も明白な人種差別の象徴が取り除かれるのを目の当たりにするまで生きることはできませんでした。例えば一部のアメリカのレストランでは黒人と犬は立ち入り禁止であり、また白人の子供が黒人の子供とともに授業を受けたりプールで泳いだりすることは許可されていませんでした。しかし人種差別に反対する公民権運動の高まりの中で、キング牧師の演説はアメリカの歴史に残るものとなりました。
このキング牧師の演説はジョージ・ワシントンの大統領辞任演説とリンカーンのゲディスバーグの演説に次いで重要で影響力のある演説とみなされています。このため毎年8月28日アメリカでは平等を求めるグループや人種差別に反対するグループの間で祝祭が行われています。この日はまたアメリカでの人種差別の根源を探り、それに対抗し社会的経済的不平等の存在しない社会の展望を提示する機会となりました。
この演説から54年が経過し、アメリカでは黒人が大統領に就任し、有色人種に対する差別や不平等の多くが撤廃されてきましたが、いまだにアメリカには伝統的な差別が存在します。近年においては、警官による黒人の若者に対する発砲事件と、警官に対する起訴取り消し処分など、人種差別の異なった側面がアメリカで見られます。
統計によれば、2020年代に入ろうとしている中で、アメリカの黒人が理由なく警官に発砲される件数は、白人のそれに比べて9倍となっています。言い換えれば、アメリカで黒人であるということは、街頭で殺されるのに十分な理由だということです。
有色人種のエリートの生活が改善する中、貧しく低収入の黒人数百万人の生活は変わっていません。いまだに黒人は白人と比べて同じ仕事でも比較的低い賃金を得ており、家や個人用の車を所有するといった生活における可能性は白人に比べて小さいままです。一方でアメリカの収監者の多くは黒人であり、死刑囚や長期にわたる禁錮刑を科されている受刑者の数は、麻薬中毒者などの社会の不適合者と同じように、社会的平均より高くなっています。
世界の政治、経済問題、国際問題の分析、毎週月曜、世界の情勢。
この数週間、アメリカにおける人種的な不平等異常に懸念される事柄に、白人至上主義の動きの復活や、明確な形での人種主義的な活動があります。シャーロッツビルで発生した事件は、アメリカ社会がキング牧師の夢と大きくかけ離れているだけでなく、アメリカが再び公民権運動時代の騒乱に直面していることを示しています。
1950年代と60年代、アメリカの都市の多くでは人種主義者と有色人種の権利を擁護する集団が衝突していました。この時代には人種の平等を支持する人々を乗せたバスがアメリカの南部の州で人種差別者の襲撃を受けたり、双方の衝突で数名が死傷したりという事件が発生しています。最終的にノーベル平和賞を受賞したキング牧師もこのようなグループにより暗殺されています。
現在、公民権運動時代の人種をめぐる騒動から半世紀が経とうとしていますが、人種主義は復活しています。白人至上主義、白人ナショナリズム、ネオナチは、クークラックスクランや一部の民兵などの組織とともに、南北戦争の象徴を守るという口実で、アメリカの民族の分裂を促進しようとしています。この動きは2015年、サウスカロライナ州のチャールストンで、人種主義者の若者が黒人が通う教会で銃を乱射し、9人を殺害した時に始まりました。
このチャールストンのテロは、有色人種の権利擁護団体に対して、手遅れになる前に過激な人種主義者が新たに出現するのを防ぐよう求める警鐘を鳴らしました。このため、平等を求める人々は南部連合の旗など、黒人が奴隷だった南北戦争の時代のシンボルを除去するために大規模な運動を開始しました。この行動は過激な右翼主義者の強い反発を呼び、これによってシャーロッツビルの流血の事件が発生したのです。
南北戦争時代の指揮官、リー将軍の銅像を守ることは、アメリカの右翼主義者の同盟がこの数十年間の平等を求めるグループの努力を攻撃対象にする口実となっています。アメリカの過激な右翼主義者の見解では、白人やヨーロッパ系でなければアメリカ人とは見なされず、アメリカにはいるべきではないとされています。こうした中で、現代のアメリカ社会は公民権運動時代よりも人種や文化が多様化しています。
世界の情勢は IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。今夜の番組ではアメリカの人種差別についてお話ししています。
キング牧師の夢を何よりも脅かすものとは、ホワイトハウスの白人至上主義者に同調する人物の存在です。
I'm in Washington today to meet with my economic team.
トランプ大統領はこのような人種至上主義者の支援を得て大統領に就任しており、現在も過激な右翼思想に対する世論の圧力を緩和するためにいかなる努力も惜しんでいません。例えばトランプ大統領はシャーロッツビルの流血事件に対する最初の反応で人種至上主義者とその反対者双方を非難しました。その数日後、シャーロッツビルで暴動を起こした右派の正当性を認め、初代大統領のジョージ・ワシントンも、三代目大統領のトマス・ジェファーソンも奴隷の所有者だったとしました。
確かにこのコメントは歴史的な事実に一致していますが、一方でこの立場は人種主義者を支持するものであり、こういった右派グループの指導者の称賛と感謝を受けています。アメリカで人種をめぐる緊張の継続を強いるようなこのような立場を続けることは、私の夢はかつての奴隷の子孫と奴隷所有者の子孫が兄弟として同じ席に着くことだというキング牧師の夢を消し去ることになります。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はこの辺で時間が来てしまいました。
来週のこの時間にまたお会いいたしましょう。